皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、まだまだ暑い日が続きます。お出かけというより家でゆっくりドラマや映画を見るのもいいですよね。皆さんも動画配信サービス利用していると思いますが、動画配信サービスの普及によってアメリカでは一世を風靡した DVD レンタルサービスレッドボックスが22年の営業に幕を下ろすこととなったそうです。レッドボックスは安くて簡単に DVD やゲームがレンタルできる機械で、ガソリンスタンド、マクドナルド、スーパーなど至るところにあります。モニター操作で見たい作品を簡単にレンタルできて、返却時はレッドボックスに入れるだけ。一泊およそ1ドルというお手頃価格で利用できるということもあって、最盛期にはおよそ3万台がアメリカに展開されていたそうです。アメリカの話題ですがね、ちょっと寂しくなりますね。確かに今本当にサブスクでいろいろ Hulu だったり Netflix だったり、私の場合はディズニープラスとかも加入してますので、まあもう見放題なわけじゃないですか。小さい頃見てた懐かしいアニメが見たいってなったらそれも見えてちゃうし、最新のドラマも見たいってなったらそれも見れちゃうっていうことで、どうしてもねレンタル DVD とかそういうお店自体ね、なかなか行く機会が、なかなかというかもうここ数年は全く行かなくなっちゃってるかもしれないですね。本当十数年前とかは行くのが楽しみだったりとか、ちょっとデートでその場所に行くみたいなのも、そういったカップルも多かったんじゃないかなっていうふうに感じるんですけれども、まあ今は時代がねちょっと進化しちゃったのかなっていうふうに思います。ということで今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ベンチャーズでバンブルビーツイスト。ベンチャーズでバンブルビーツイストでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはテンション上がる、いってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームみんなのそらさん。こんばんは。テンションが上がるのは掃除や片付け動画を見た後です。散らかった部屋がみるみる綺麗になっていくのを見ると羨ましくなり、やる気のなかった場所もよし、私も片付けようとテンションが上がります。これはさ、めちゃめちゃいい動画ってことですよね。おそらく YouTube か何かなのかなっていうふうに思うんですけど、影響をいい意味で受けるっていうね。私も結構いろんな動画を見たりするんですけれども、子供がね生まれてからはどうしてもそのキッズチャンネル的なものばっかりに偏りがちなんですけど、それでも子供が寝た後とか、よし今日は何見ようかなっていうところで、最近ハマってるのが何かな、なんかちょっとこんなことをお披露目するのも恥ずかしいんですけど、最近ハマってる動画ジャンルは浮気してるカップルのどっちかが相談で現れて、浮気をパートナーがしてると、でそれを尾行して問い詰めるみたいなチャンネルがありまして、それ最近ハマってます。なんのこっちゃっていう感じなんですけど、ちょっとね私もそっち系ではなく、こういう掃除やね片付けとか、それ以外でもちょっと自分の生活にいい意味でポジティブなことをもたらしてくれるような、そんな動画を見たいと思いました。みんなのそらさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームあやにゃんさん。ようこさん、リスナーの皆様こんばんは。テンション上がることはスマホでやっているゲームでなかなかクリアできないステージをクリアできたり、レアなものをゲットできたりしたことです。無課金で楽しむのがモットーです。ようこさんはゲームしますか、とのことです。私結構実はゲームします。スマホでやるゲームだと、数年前とかだともう大流行りしましたね。ポケモン GO もやってましたし、そこからちょっとね時間が経って、今やってるのはパズル系ゲームやってます。でこちらのねゲームはもう多分5、6年やってるんですけど、最初はね私ももう絶対課金しないみたいな感じでそれで楽しんでいたんですけど、なんかある時にすごいセール 今なら課金これぐらいでこんなアイテムがゲットできるぞみたいなやつで、もうね思わず手をつけてしまったがために、そっからちょっとまあちょくちょく課金する民になってしまいまして、直さなきゃな、この課金分があったらあれ買えたなとかこんなことできたなっていう風に後悔してるんですけど、またやってしまうっていう、そんな感じです。あと元々はですね、そういうスマートフォンとかがまだない時代とかは、そうだな、スーファミもやってたし、スーファミ時代はまあマリオ系ももちろんやってたし、あとはもうなんといってもマザー2ですね。マザー2は私未だに大好きで、糸井重里さんのですよ。あのマザー2のグッズって結構今なお更新され続けてるというか、しょっちゅうサイトを覗くと新しいアイテムが販売されてるんですよ。で、最近ゲットしたのが、まあ、ぬいぐるみだったりとか、そういうのはもちろん持ってたんですけど、クリアファイルとかもね。で、ピック?そう、マザー2のキャラクターが描かれているギターとかのピックですよ。あのピックケースと一緒に、ピンクとオレンジので、6枚ぐらいしか入ってないんですけど、それが発売されて、それもゲットしてます。で、子供たちはマザー2をやったことがないから、このキャラクターは何なんだろうと思いながらも、なんかマグネットになってて冷蔵庫にパチンってできるぬいぐるみ、すごい可愛くないですか。ぬいぐるみで貼れちゃうみたいな、それがうちにゴロゴロあるので、まあ、子供たちはこのキャラは何だろうと思いながら触ってます。で、あのキャラクターが例えばウサギとかゾウとかそういうのじゃなくて、ちょっと変わった感じなので、何これって言いながら遊んでくれてます。まあ、ゲームはだからもう私が一番好きなゲームって言われるとマザー2だったりするんですけど、まあ一通りやりますね。唯一やらないのがゾンビ系、ゾンビ倒しますよ系、バイオハザード系、あれは私の弟がすごい好きだったんですけど、あんまり私はちょっとやったことがないかなという感じでございます。あやにゃんさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマ、テンション上がるです。メールアドレスは jeanatmarkyokoyazawa.com、 スペルは jeanatmarkyokoyazawa.com、 jeanatmarkyokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしてます。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。スーパーカーで夢際ラストボーイ。スーパーカーで夢際ラストボーイでした。さあ、ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。じゃあ行ってみましょう。ラジオネームファンファンさん。自分的にはあまり気にしてなかったのですが、無意識でスマホの画面をチェックしてしまう癖があります。わかる。3分に一度はチェックしているそう。他人に指摘されて気づいたのですが、こんな僕は悪でしょうか。陽子さんはこんな人気になりますか。あのね、私も思わずわかるってちょっとつぶやいてしまったんですけれども、まさに一緒ですよ。ファンファンさん、依存症なのかなと思っちゃうぐらいしょっちゅう触るんだけど、しょっちゅうなんか別のこと、作業中とかに手に持って移動とかするから、あれ今3分前ちょっと前まで触ってたのにどこに置いたっけっていうのを家中でやらかしてますね。で、いや、さっきソファーにいてソファーに置きっぱなしだよっていうこともあれば、もう思いもよらないところにある時があって、これ私思わず SNS でちょっとつぶやかせてもらったことがあるんですけど、去年ぐらいかな、去年に子供とちょっと車でどこかに出かける予定で、で子供をまず2人いるんでね、1人チャイルドシート乗せて、もう1人もチャイルドシートに乗せて、じゃあ出かけるぞ、スマホどこだってなった時にないんですよ。 で、まあないって言ってもさっきまで持ってたのは確かだから、じゃあそこかな、いやないな、ここかなって、でどんどんどんどん、あれ、いよいよマジでないって状態になって、でその時点で、その時もね、去年の夏だったのかな、やばいと思って、子供をちょっとね、車の中危ないので車から降ろして、じゃあ本格的に探すぞってなって、最終的にもう本当に1時間近く探して出てきたのが、あの靴箱、あの収納してる靴箱の中の、なんかしかもちょっと割と上の段の方に置いてあって、で、え、私さっきここ開けたっけって思ったんですけど、確かに靴を出す時に、あ、その時に置いたのか、無意識でっていうことがありまして、なんかそういう徒歩系は結構あったりします。まあそれもね、なんかちょっとスマホに依存してるからこそ起きてしまったことなのかななんて反省したんですけれども、でもなんかね、非常にファンファンさんのお気持ちわかるので、善はあげられないけど、お互いに反省しようということで悪にしたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。チョンソミでアイスクリーム。チョンソミでアイスクリームでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。今回紹介するのはエド・シーラン。1991年生まれ、イギリス出身。2011年プラスでデビューし、全英アルバムチャート首位を獲得。2017年アルバムディバイドは収録曲すべてが全英シングルチャートのトップ20ランクインしました。その中でもシェイプオブユーはシングル、デジタルシングルセールスが2600万枚を超え、ストリーミング数などと合わさり合計3つのギネス世界記録を獲得。世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚のシングルを売り上げています。5枚目と6枚目のスタジオアルバムイコールズとサブトラクトを携えたツアーは2022年にアイルランドのダブリンで開幕して、再びヨーロッパで開催することが発表されました。このヨーロッパツアーは3年に及んだワールドツアーの最終日程となるそうです。さて、そんなエド・シーランの名言、今日は紹介していきます。まずはこちら、成功への鍵が何かは教えられない、でも失敗の鍵は全ての人に媚びを売ろうとすることだ。そして続いては、全てのことは最終的に大丈夫になる、大丈夫じゃないんだったらそれはまだ終わりじゃないってこと。なんかいいこと言いますね。まずね、最初の成功への鍵は何か教えられないけど、失敗の鍵は全ての人に媚びを売ろうとすることだ。そうなんだ、なんか私結構いろんな人に媚びをついつい売ろうとは思ってないんだけど、なんかへいこらへいこらみたいな感じでしてしまいがちなところがあるので、エド・シーラン曰くそれは失敗への鍵ということなので、ちょっと自分なりに気をつけていきたいと思います。そしてもう一つのね、全てのこと最終的に大丈夫になる、大丈夫じゃないんだったらそれはまだ終わりじゃない、まだチャンスはあるよ、ここで終わりじゃないよということらしいです。まあ、お仕事以外のことでも、まあ、例えば今の私で言ったらそうだな、子供のこととかも含め、もともと不安症なので、もうああでもないこうでもないっていろいろ考え込んじゃうところが実は私はあって、なんかその不安症っていうのは自分自身で10代ぐらいの頃から気づいてて、まあ、本当に学生時代とかはちょっとしたテストで大丈夫かな、ここで失敗したらどうしようとかもそうだし、まあ、大人になってからも、ああ大丈夫かな、どうなるだろうみたいな感じで悩みがちなんですけれども、まあ最近ちょっとようやく開き直れるようになったというか、まあなんとかなるでしょうみたいな、あの Everything's gonna be alright っていう感じで、あの考えるようにはねしているんですよ。でもここでね、エド・シーランがもしダメでもそれは ってことはまだ終わりじゃないんだよっていう風にすごいなんか背中を押してもらえたような気がします。すごいポジティブな言葉だなと思いました。ちょっとね、皆さんも不安なこととかね、常に心配に思ってることとかってあるかなとは思うんですけど、ちょっとこの江戸さんの言葉をちょっと胸に頑張っていこうじゃありませんか、ということで今夜はこちらの曲聴いていただきたいと思います。エド・シーランで Shape of You。 エド・シーランで Shape of You でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマはテンション上がる、冷蔵庫には常にアイスを10種類以上、これで自分のテンション保ってますとか、掃除が大好きなので部屋や水回りが汚れていると逆にテンションアップなど、皆さんのテンションが上がることを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中。そしてライブ情報、9月13日金曜日、三軒茶屋カムツギャザーにて乙女座会開催しますケメちゃんのバースデーイベントですね。出演が芸人さんです、 BB 五郎さん、そしてアキラウィズコーゼーイワカワ、そして我々ピギーバンクスということで、その他の情報オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナック5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。